の摂理に委ねよ。話、金城重弘。
去る木曜日8日8日ですが、孫娘のエリカがアメリカに帰ることになっていたんです。空港に行きました。そしたら台風のせいで韓国経由でアメリカに帰るはずのものが韓国行きがキャンセルになったんですね。そして、そこで随分時間かけていろんな天やわんやがありました。台風9号のせいでアシアナ航空韓国行きが行けなくなったんですね。で聞いてみたら、この情報を聞いてみたらもうその便を変えて今出発しようとしている乗り換えることができますよ。金はかからないということで またその手続きをしようとしたんですが、なかなかうまくいかなかったんですね。とうとうダメになりました。それから本土の航空会社、それからアメリカの航空会社にもエリカが電話かけたりして、そしたら係から係回されて、まるで台風のようにぐるぐる回されて、なかなか返事がないんです。で、もう家に、泣き死に帰ってくる車の中でも、彼女はスマホで一生懸命連絡してるんです。返事が来ないんです。まあ、ここの昼は、午後はあそこの夜ですから、誰もいないんだろうということだったんですけれども、しかし、本当はいるはずなんですね。で、結局は、その、便を変えて、今出発しようとする飛行機にも乗れない。もう、いっぱいだということで乗れなかったんですね。先週は、台風7号が発生してから、7、8、9、10、立て続けに台風が来ましたね。そして大きな影響を九州、まあ本土にも与えるだろうと言って、気象庁は厳重な注意をするように呼びかけていましたね。ある人からメールが送られてきました。このグリーンランドで異常事態、110トンの氷が1日に110トンの氷が溶けるということなんです。彼はメールにね、こう書いてました。フランシス法王は、この気候変動を利用して、また、何か発言するでしょうということですね。で、彼が出した、ローマ法、フランシス法が出した勅令は、後で出てくると思いますが、何ですか、ラウダテシーという勅令ですが、これはもう次々起こる大規模な災害、自然災害は、これはこの悪のように神様がの不況のゆえに、この下している災害だから、我々が聖日、安息日、彼らの日曜日を守らないとやまない。したがってこれを日曜休業令に向けていく、その、勅令であるそうです。このグリーンランドではですね、国土の 82% が氷に覆われておりますが、異常事態が起こってきて、8月1日のたった24時間で110トンの氷が溶けているというんです。110億の氷が1日で溶けているんです。デンマーク気象協会の気候科学者であるモットラム氏によると、さらに2019年7月の1ヶ月で約2000億トンの氷が溶けたことが観測されているというんですね。これは例年の3倍の氷が溶けているというんです。あの写真にありました、あの氷がね、どんどん溶けて、全部溶けてしまうのが、あの短い動画になっていましたけれども、皆さんにお見せしようと思ったが、なんで出てこないのかな。ああ、あれに出てるの。はい。あれに入ってる。まあいいか。はい。ちょっと入れてみて。はい。で、その溶けた水が大川となって、そして、あ、これもそうだ。あ、後で見せましょう。もう。ね。 つけておいてね。はい。で、インターネットを見ますとね、日本のテレビではあまりメディアで報道されない。もう自然災害が異常に次々国々で起こっていることが書いてます。予兆のない火山の噴火。ね。そして、ロシア、シベリアでの山火事。壊滅的な状況だって言うんですね。そう。山林の火災面積は東京ドームの150個以上に相当する400万ヘクターに達する。もう、これ、インドネシアでもそうです。突然の噴火。読みませんが、もうとにかくたくさん並べられてるんですね。ブラジル北東において大洪水に見舞われていたというんですね。ロシアのシベリアで歴史的な模範となる山林火災発生中。そして、イタリアでも噴火。そして、ペルーの火山が噴火。どんどん行きましょう。南極のアメリカ基地で、体感温度氷点下95度。記録をしたって言うんですね。そう。インドとネパールがまた今度は逆に干ばつ。そして、たった10分間の暴風雨による7人が死亡して100名が負傷というギリシャの災害。南米の災害。もうどんどん行きましょう。メキシコでの火山の噴火。はい。ロシアでも壊滅的な洪水。ね。ますます悪化する。ここ注目してください。今、その温度がどんどん高くなっていて、フランスでは、気温が46度を記録したって言うんですね。もう本当、これもう上げるとキリがないんですが、中央ヨーロッパ、10センチ。以上の大きさの氷が降る。ね。この火山の噴火で5キロメートルに達するほどの噴火が起こったというんです。拡大する大自然、これね、全部開いてみたらもう詳しい情報があります。一体何が各地の異常気象が深刻すぎると書いてありました。世界の異常気象、温暖化現象、これは今もう大きな運動となって、この国連でも小さな女の子が、スピーチをしたりして、今大きな問題になりつつあります。でそこで、フランシス法王は、ラオダッテシーという、この勅令で、これは先ほど言いましたように、これは、もう大変な、災害をもたらし、そして貧困をもたらし、この世界を破壊するから、我々は神様の制定なさった、日曜日を全世界で守らなくちゃいけないという方向に向いているようですね。そう。もう、私たちは非常に今は嵐の前の静けさです。日本は。かつてないほどの未曾有の危機、嵐がやってくることは確実です。これは霊感の書に。そう書いてあります。そしてまた私たち個人個人もいろんな問題に直面していきます。聖書はどんなことが起こってもいいようにいつでも用意していなさいと警告してますね。予期しないことが突然起こることが多々あります。計画を急遽変更しなければならないことが次々起こってきます。イエス様はヨハネ14章の1節から3節にこんなことを言いました。どんなことが起こっても クリスチャンはこういう心の持ち方をすることができるということを一節から三節まで読んでみましょう。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたらばまた来てあなた方を私のところに迎えよう。だから心を騒がすな。神を信じ、私を信じなさい。そう。私の大好きな言葉があります。エレン・ホワイトの言葉。Ministry of Healing 391ページ。神は創造しこの世界の上に王として君臨なさっておられる。神の目には万事が一目瞭然としており、偉大なる静寂の永遠の彼方から、最善と見られるところを命令なさる。これは世界の出来事も私たち一人一人のことも言っているんですね。だからこういう約束があるので、クリスチャンはどんなことがあっても神を忘れてパニックにならないのが理想です。そして心を騒がすことがないというイエス様の心を心とすることができるんですね。天の至聖所から私たち一人一人のために最善と神様が最善と思っておられることに神様を愛する一人一人を導いてくださる。空港からね、帰ってくるとき、家に帰ってきて、エリカに、ああ、今日は大相撲だったね、と言ったらね、即座にね、何と言ったかというと、セカンドカミングオブクライスと言った。僕はその応答にびっくりしました。セカンドカミングオブクライスというと、イエス・キリストの再臨だよという、再臨。自分がまた亡き人に戻ってきた再臨した。これに結びつけた。びっくりしましたね。うん。そう。エリカは全然失望してる様子は見せなかった。この連想にね、私、感動しましたね。1844年、再臨信徒は、イエス・キリストがこの地上においでになるという、予言に基づく希望、期待を持っていました。アメリカでもヨーロッパでも大再臨運動が起こったんですね。1844年においでにならなかった。その後、大失望しました。すべてを捨てて、イエス様に従っていって、そしてもう神の御国に引き上げられると期待していたのに、来られなかった。大失望でした。しかし、神様の摂理を信じて、神様にすべてを委ねる少数の人たちは、必ずここに神様の御心があると信じて聖書の予言を研究して、そして素晴らしい真理を発見した。イエス様はこの地上に戻って来られるのではなくて、天の聖所から至聖所に移られて最後の働きをなさる。その働きが終わったならば、ご自分のためを迎えにおいでになるということが、ヘブル書の研究、レビ記の研究、黙示録の研究ではっ きりしてきた。そこでこの少数の残った再臨信徒が立ち上がって与えられた真理を全世界に述べ伝えていくんです。神の摂理に委ねている人たちのために最善を尽くして、一つの大きな試練であったけれども、かえってこの大死亡が最も良い準備の働きとなったと、この大草図に書いていますね。そう。我々の人生においても、何回挫折することがあるんでしょうね。目的を持って、幻を描いて、そして、それがついに得られず、人知れず悩むことが、賛美歌にあったように悩むことがあります。私は歌が大好きです。幻を描きて、ついに得られず、人知れず悩むは、たれぞたれぞ、すがれすに、エスの愛に、心は平和と喜びに満ち。使徒行伝の27章と28節に、とても素晴らしい、パウロの経験が書いてあります。これは、パウロが第三次伝道旅行も終えて、彼が真理のために罵られ、あざけられ、迫害されて、ついにローマに出頭しなければならなくなるんですね。イタリアに向かっての最後の旅でありました。船には276人、百卒長、ローマの兵士たち、囚人たち、全部で合わせて276人でありました。それは、出発してからもういろんな島に寄って、そして逆風に遭い、暴風に遭い、何回も暴風に遭いながら、海の難を経験していくわけであります。とうとう、その、船は、マルタ島の近くで大変な、いわゆる難破に遭うんですね。船が、もう壊れてしまう。船が壊れて、そして百卒長はパウロを救いたいと思うところから、その意図を退け、泳げる者はまず海に飛び込んで陸に行き、その前にね、この船から逃げようとした人たちがいたので、救命ボートを下ろして逃げようとしていたから、パウロは、あの人たち逃がしたら助かりませんよということで、ロープを断ち切るように、百卒長にお願いして断ち切ったんです。で、全員乗ったまま、そしてマルタ島に向かっていくわけですが、とうとう、船は壊れてしまいます。そこで、パウロのおかげで、この百卒長はね、パウロに非常に信頼していました。パウロの言うことを聞いて、そして、全部のものが上陸して、救われたと書いてあります。この、使徒行伝の27章、28章の、 このパウロの経験、この船が難破するこの経験ね、これウォルター・ファイトという博士は、セブンス・デイ・アドベンチストの伝道者は、セブンス・デイ・アドベンチストのこれからのことを描いているんだと、非常に興味深い説教をなさっています。いつかそれ皆さんと一緒に学んでみたいと思いますね。将来、近い将来、セブンス・デイ・アドベンチストは難破します。そして大変な嵐にあって難破します。しかし神様にすべてを委ねるパウロの信仰を持っている人たちは全員救われます。船は壊れるかもしれない。船は何に例えるか今言いません。そして、この使徒行の27章の35節、これはアメリカでは台風、ハリケーン、そういうものはね、名前が付けられます。可愛い名前が、女の子の名前が。沖縄、日本ではね、台風7号、8号、9号、10号とね、名前付けられますが、ユークロンという暴風でありました。で、彼らはポールの言うことを聞いて、そして、助かったので、彼はパンを取り、みんなの前で神に感謝し、それを裂いて食べ始めたというんですね。このね、エレン・ホワイトの証の文といいますか、15巻ぐらいを、これを一つにまとめた、これくらいの単行本を一つにまとめた、合本といって、これ非常に便利なものです。山ごと日本産育学院の院長もね、非常に重宝がっていました。全部これにまとめた。この、観難から栄光へ、下巻の133ページに、こう書いてあります。そう。読んでみましょうね。14日間。この本を宣伝しながら読みます。彼らは、14日間、彼らは太陽も星もない空の下を漂った。使徒パウロは自分自身肉体に苦しみながらも暗黒の時に望みの言葉を語り、心は神に変えられた。自分自身のために心配することはしなかった。ローマでキリストの真理の証をするために神が生かしてくださったことを彼は知っていた。しかしパウロは罪深く堕落して死の準備もできていない周囲の哀れな魂を切に思いやる気持ちになった。彼自身もヘトヘトになってたんです。だけども、他の魂のことをいつも彼は考えてた。彼らの命を助けてくださるように熱心に祈ったとき、彼の祈りが聞かれたことを示されたと書いてあるんですね。276人全員救われました。これは非常に有名な物語じゃなく実際にあったことです。1912年、ね、タイタニック号の沈没。その1912年4月14日の夜から4月15日に朝にかけて、イギリス、サウサンプトンからアメリカ合衆国ニューヨーク行きの諸女航海中の4日目に北大西洋で起きた事件でありました。 あの当時世界最大の客船でありました。タイタニック号、これ映画になったそうですね。映画に不沈艦と呼ばれた。絶対に沈まないと。269メートルの長さ、絶対沈まないはずのタイタニック号で、この時ですね、もうあの氷山にぶつかって、この大きな船が真っ二つに割れた。もう乗客員はみんな我先に、そして救命ボートを下ろして、そしてまず女と子供たちからあの救命ボートに乗ってくださいという放送のもとに、どんどん女性と子供を先に乗せていくんです。パニックでした。しかしこの時に、この間テレビのある番組でそれを再現しました。していました。短かったんです。非常に感動的でした。その時、1513人の人たちが死んだそうです。で、この時ね、感動的なのは、この、百貨店の共同経営をしていた、ストラウスという人、69歳のもうお年寄りですが、ごめんなさい、67歳。救命ボートには女性と子供しか乗れないのに、お年寄りのこのストラウスさんも乗ってくださいと言われて認められた。ところが、いやいや、これは女性と子供たちが先に乗って、そして助かるべきあのことなので、私は行きます。あの相田さん、奥さんの相田さん、あなたは早く乗りなさい、乗りなさい。そして船員たちも早く乗ってください、早く乗ってくださいせかすんです。けれども、このストラウスさんと奥さんの相田さんは、奥さんの相田さん、私は50年間あなたと一緒に生活してきました。あなたと別れていくわけにはいきません。あなたは死んで私が生きてるわけにはいきません。あなたが死ぬんだったら私も一緒に死にますと言って、この夫婦は船に乗らなかった。拒否したんですね。その本が出ています。そしてこのストラウスさんの冷静な態度、心騒がないで、そして奥さん、あなた早く乗って生きてくれと言うんですが、この全くご主人に信頼してきた、信頼している相田さんは、夫と共にタイタニック号で沈没して死んでいくんです。その二人の記念碑がニューヨークに作られているそうです。もう一回繰り返しますが、どんなことが起こっても、この言葉を皆さん覚えていてください。神は創造しこの世界の上に王として君臨なさっている。この世界、アメリカ、中国、ロシア、北朝鮮、イラン、もう様々な混乱、危機、そして今日本と韓国が非常に仲が悪くなっている。どんなことが起こるかわからない。そして核兵器、もう戦闘機のもう製造競争になっている。 そしてもうインターネット上のもう戦争、もう様々なことが起こっております。しかし創造しこの世界の上に王として君臨なさっている神様、忘れないようにしましょう。神の目には万事が一目瞭然としており、偉大なる静寂の彼方から最善と見られるところを、我々一人一人のために、国々のためになさるという約束です。あなた方は、一緒に読んでみましょう。ヨハネ1から1節だけ、はい。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。これは体験ですね。個人的な神とのつながり。本当にすべてを知っていらっしゃる。そして神を愛する者のために万事を益として最善を尽くしてくださる神様を信じ、そして一人子イエス・キリストを送られた。そしてイエス・キリストは我々罪深い者のためにご自分の命、万物を創造したお方、命をも捨ててくださったお方、そのお方を信じるならば、心を騒がすことがないというですね。こんな信仰に預かれる。我々の前に迫っている、かつてなかった嵐、危機、これは確実な聖書の予言の通りに起こります。単なる占い師、単なるやれ啓示、やれノストラダムとか、いろんな二世予言者のことではなくて、確実な聖書の言葉によると、近未来に大嵐がやってきます。一人一人、命を懸けた信仰を持っているかどうかが試される時がやってくるんです。だから、今、私たちは、神様の摂理に全てを委ねる、これを習慣づけていきたいと思います。ストラウス、タイタニック号で命を落としたあの人のように、冷静に生くるも主のため、死ぬるも主のため、すべてを任せきることのできる信仰を持っていきたいと思いますね。教育の文に、316ページにこう書いてあります。我々は人生に対する神のご計画にもっと注意深く従わなければならない。もっと手近な働きに最善を尽くすこと、我々の道を神に任せる、神の摂理の指示を見守ること、こうしたことが職業の選択にあたって安全な手引きを保障する原則である。ここでは職業の選択のことですが、どんな仕事をしたらいいんだろうか、どんな大学を行ったらいいんだろうか、若い時はよく悩みます。けれども、すべての道で主を求めよう。ね。主に委ねたら、私たちの道をまっすぐにされると、箴言3の5、6に約束されています。神の摂理という意味は、出てないね。我々の道を神に任せること。神の摂理という意味は、これは神様が全知、すべてを知ってらっしゃるから、神様の 導き、守りに従う、委ねるということです。そう。だから、ガリラヤの嵐で、イエス様だけが、十二弟子が騒いでパニック状態になっているときに、全く心を騒がさないで、天の平安を持って、船底に寝ていた。あの平安。また、パウロが逆風、暴風行くたびにも遭遇しながら、摂理に導く、守られる神様に委ねた神に対する信頼。これをぜひ持ちたいものですね。はい。それでは、賛美歌の291番。主に任せよ、眺めよ、主を喜んで助けてくださる。ただ任せよ、眺めよ。はい、立って歌いましょう。愛し持つる天のお父様、すべてを知ってらっしゃる、すべてをおできになる、あなたのお言葉を信じて、今賛美歌に歌いましたように、私たちもあなたにただ任せたいと思います。信じて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、 キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881。E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。